聖書朗読です。旧約聖書イザヤ書66章10節から14節。新共同訳聖書旧約聖書の部分の1170ページです。エルサレムと共に喜び祝い、彼女のゆえに喜び踊れ。彼女を愛するすべての人よ、彼女と共に喜び楽しめ。彼女のために喪に服していたすべての人よ、彼女の慰めの乳房から飲んで飽きたり、豊かな乳房に養われ喜びを得よ。主はこう言われる。見よ、私は彼女に向けよう平和を、大河のように、国々の栄を、洪水の流れのように。あなたたちは乳房に養われ、抱いて運ばれ、膝の上であやされる。母がその子を慰めるように、私はあなたたちを慰める。エルサレムであなたたちは慰めを受ける。これを見て、あなたたちの心は喜び楽しみ、あなたたちの骨は青草のように育つ。主の御手はしもべたちと共にあり、憤りは敵に臨むことがこうして示される。続いて新約聖書です。コリントの信徒への手紙13章1節から17節。新約聖書302ページです。兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の御子である人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて、固い食物は与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか。ある人が、私はパウロにつくと言い、他の人が、私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんか。アポロとは何者か、またパウロとは何者か。この二人はあなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日が火とともに現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。誰かがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。 神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。祈ります。世界とその中に満ちるすべての命の創造者なる神様、あなたは私たちに今朝も新しい命を与えてくださいました。皆を称えます。そしてこの朝もあなたの霊の力によって新しい関係の中を生きていく、その勇気と力をお与えくださいますように、すぐる1週間の間の導きを感謝いたします。私たちを取り囲む自然が春に芽生えようとしていることを心より感謝いたします。あなたの慈愛と恵みに満ちた世界にあって生きながら、しかし私たちはいくつかのさまざまな問題を抱えてもおります。私たちの国において政治的また精神的に指導者の立場にある人々に、あなたが知恵と導きを与えくださいますように、国民の間に明らかにされない政治指導者の間でのみなされる密約などというものが、この先もう一度あったりすることがありませんように、何があったのかを明らかにするその勇気を官僚の人々にもあなたが与えてください。私たちの教会が属する宿で、今日の午後大事な会議が予定されております。教会の中で骨を折って指導しておられる方々の上に、あなたが恵みを豊かに与えて、その進むべき道を共に生産的に討議することができますようお導きください。神様、私たちの教会のメンバーの中でご高齢の中、その人生の歩みを進めておられる方々に、今日もあなたの恵みを与えください。そして遠くで離れて暮らしている私たちのメンバー一人一人の家族の上に、あなたの豊かな恵みがありますように。私たちの間で成長している小さな子どもたち、道を模索する若者たちに、あなたの守りと導きがありますように。社会の中でまた家族に対して責任と重荷を負って働く人々に、あなたの慰めと豊かな回復がありますように。病気の方々、弱さを覚えておられる方々、心においてまた肉体においてそのような中にある方々に、あなたが近くいて強めてくださいますように。さまざまな形でこの場所に、またインターネットなどを通して私たちの礼拝に参加なさる人々、またこの主の日に御前に集まってあなたの名を呼ぶ世界中の人々に、あなたの祝福がありますように。そしてこの町の市民の方々に、市民権を持たぬ方々にも同じことがありますように。この礼拝を霊なる神様が導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日の日曜日は受難節第四主日です。昔からこの日はラエターレと呼ばれています。実はカトリックの修道会にもレターレ会というのがあったりするくらいです。喜べという意味のラテン語ですね。先ほどお読みしたイザヤ書の66章というところから取られていると言われております。でこの日曜日、カトリック教会やルター派の教会で用いられている式文の最初の言葉がこの喜べという言葉なのです、だそうです。受難節の日曜日は伝統的には断食がなされました。 断食といっても何も食べないわけではなくてお肉を食べないというようなことがよく行われたそうですけれども、それは悔い改めの表現なのだそうです。その、悔い改めの日曜日の色は私たちの教会は特に色のシンボルは使えませんけれども、多くの場合紫色ですね、バイオレットです。でしかしこの喜べという日曜日は別の習慣によりますとバラの日曜日とも呼ばれていまして、その日だけはこう端っこにこう紫色のこう布をかけたその脇というかそれにかける形でバラ色の喜びの色の色が使われるんですね。でいわばですね、その断食の間の中休みのようにして肉食が許された日曜日なのだそうです。何を食べるかなんてことに私たちはあまりこだわりませんけれども、インドなんかに行きますと、ヒンドゥー教のブラーミンの祭司階級の人たちは今でも一切肉は食べません。でベジタリアンというのは普通のレストランの中でもあるんですね。日本でもだんだんそういう習慣はあるかもしれません。それは余談です。今日はパウロのテキストを手がかりにしまして、教会にとって受難節を過ごす祝うとはどういうことなのか、実は最初に歌いました賛美歌にその、象徴的な答えはすべて揃っていると思いますけれども、そういうことについてまたそもそも教会はキリストの受難とどういう何の関係があるのかということについて、あるいはその悔い改めをすべき、受難節の最中における喜べという勧めは何なのか、こうしたことについて考えてみたいと思います。今お読みしたコリントの信徒への手紙1の3章最初の方を読んでいただきますと、パウロは、コリント教会に対して、あなたたちはまだ、半人前だというふうに、こうたしなめているという印象が、ございます。霊の人というのと肉の人というのが区別されていまして、君たちは昔も肉の人だったけど今も肉の人だというふうにパウロは言っております。でパウロが、コリント教会の信徒さんに対して、君たちは肉の人だというふうに言っている、一つの根拠は、党派争いが教会の中にあるからだということのようです。私はパウロにつく、私はアポロにつくなどとあなた方の中で言う人がいればあなたたちはただの人に過ぎないではありませんかという言い方です。ここのただの人に過ぎないというのはちょっと意訳でして、ギリシャ語では君たちは人間ではないかと書いてあります。ただのというのは立派な人間になれという意味ではないんですね。そうではなくて君たちの生き方は、人間的な仕方という限定の中に、あると見て差し支えないではないかという意味です。もう一つ似たような箇所がありまして、ただの人として歩んでいるという今のところ、もうそうなんですね。でパウロが目指しているのは、肉的に歩むことではなくて霊的に歩むことです。で肉的に歩む霊的に歩むというのは聖書の難しい用語法の一つですけれども、ごく単純に言いますと肉的に歩むというのは私たちが被造物として持っているその限界を尺度として歩むということです。私たちの能力には限界がありますし、私たちは欠点も抱えておりますし、私たちは、100年以上も生きることもできませんし、そういう限界があります。それを全ての尺度として生きる、そのことの一つの表れが私は強いものにつきたい、自分がより優れていると私が判断する人の仲間になりたい、そして違う意見の人はどちらかというと仲間に出たくない、そういうことなのです。でこれに対して、ここの箇所ではあまり正確な詳しい説明はないですけれども、霊の人 と言われている。これは神の創造力を最終的な頼りとして生きるという意味です。これは人間が限界を抱えているということの否定ではありません。それは踏まえた上で、それでも神は私たちの限界を超える素晴らしいこと、新しいこと、クリエイティブなことをなさる、そのことを信じて、むしろそちらの方に基準を置いて生きようとする、そちら、それが霊の人ということなのだと、思っています。キリストとの関係では血の御子であるという言い方が出てまいります。先ほど読みました喜べという言葉で始まるイザヤ書では、エルサレムがお母さんに例えられていて、帰還してくる捕囚民たちが、母に養われる赤ん坊と、でその時おっぱいをもらうということが書いて、ございました。肯定的に乳をもらうということが書かれている。でここでパウロの手紙ではそれに対して、血の御子というのはネガティブな表現なんですね。私は別におっぱいもらっても全然いいと思うんですけれども、ここではまだ、未成人で、自分で判断して自分で歩くことができないものというような意味です。古代の、ギリシャローマの伝統ではこの用語法は教育学の用語法でした。低学年みたいな意味なんですね。まだ知識が進んでいないというような意味です。キリストの関係では血の御子である。これもちょっと訳なんですけども、非常に分かりやすく言うと、キリスト信徒としてまだ初心者であるというような意味に捉えてよろしいかと思います。でその証拠が、私は誰につくという争いごと、党派の分裂のようなものが君たちの間にあるではないかとパウロは言っている。果たしてパウロがこの文章を書いてから2000年ほど経った今の私たち、ちゃんと成人できていますでしょうか。もしかしたら、まだ未成人なのかもしれません。でその後のところ、テキストで言いますと、そうですね、まあ、5節以降でしょうか。アポロとは何者か、パウロとは何者か、という言葉で始まっていくところ、この部分には、教会の指導者と神と信徒たちの関係が、濃厚の比喩で語られています。教会の指導者は奉仕者だと言われています。使え手だと呼ばれている。で何のために使えるかというと、信徒たちが信仰を持つに至るために使える道具だと呼ばれています。新教旧約聖書はあなた方を信仰に導くと書いてあります。導くという言葉は聖書にないです。ギリシャ語には指導者と私も言いますけれども、指導しているとパウロは言ってない。この人たちを通して君たちが信じるに至ったというのがギリシャ語です。ですから本当に道具なんですね。彼らを通して君たちが信じたところの奉仕者だとパウロもアポロも、しかもそれぞれ主が与えたままにそうした、そのような奉仕者だと言われております。ただパウロとアポロは区別されていますね。パウロは植えるものという比喩で言われていて、アポロは水を注ぐものと言われています。これは若いコリント教会のそれでも持っている歴史と関係があります。つまりパウロは教会の設立メンバー、開拓伝道した宣教者です。他方でアポロという人物はその後にコリント教会に入ってきた指導者です。持続的に指導したのだと思います。水を注ぐというのはそういうイメージがございます。でどっちにつくのかということをあなたたちはやっているじゃないかというふうにパウロは言っている。で彼が見るところ、しかしながら重要なのは、その、植えるものでも水を注ぐものでもなくって、植えられたり水を注がれたりしたものが育つということだって言ってるんですね。 これは教会が育つってことなんだろうと思うんです。でそれをするのは神だというふうにパウロは言っています。だからそっちの方がよっぽど大事だということなんですね。でなおかつこの神の働きを表現する道具として、植えるものも水を注ぐものも一つだと言っています。つまり同じ神の働きの表現だからです。だから皆さん、神様というのは働きにおいて自らを示す存在であって、それはさまざまな私たち の具体的な身体を通して働くんですね。で後にパウロはこれを教会全体へと当てはめていると思います。教会のメンバーそれぞれに与えられている神の賜物カリスマというのがあって、でそれぞれがその強みを発揮して共同体全体が一つの身体へと作られていくという比喩を彼は後に発見します。でもその中を通して働く神は一人の神なのです。でここではそれが指導者について言われているんだと思います。でなおかつこの指導者について、神の道路者だというふうに、言われております。神のために力を合わせて働く者というのはこれも意訳なんですね。ギリシャ語をそのまま読みますと、ここはなかなか強い表現でして、なぜなら、神の道路者、道というのは同じという意味です。同じに働く者、道路者なのだから、我々は神の畑、神の建物なのだから、君たちはというふうに言われて、神のというのはものすごく強調されています。つまり、指導者を通してもまた教会の共同体を通しても働く神は一つだ、一人の神だという意味だと思います。でそのパウロは、その先10節以降で、今度はさっきまではこう農耕の比喩だったんですけれども、植えて水をやるという、今度は建物の比喩に移行しまして、土台とか、その上に家を建てるという表現を用います。で、この比喩が一つ明らかにしようとしているのは、やはりコリント教会の歴史との関係だと思います。彼はこう言っていますね。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。つまりパウロが据えたのは土台であって、その後から来た、例えばアポロがその上に家を建てたのだっていうふうに読めると思います。でさらに土台というのはイエス・キリストだというふうに言われております。そのイエス・キリストを据えたのが私です。でその上に家を建てたのは他の人ですという言い方をしている。でなんでこんなにこだわるのかはよく分かりません、パウロはこの区別に。もしかしたらコリントの教会の中で、教会の創設者であるパウロに対して、悪い評価が生まれていたのかもしれません。彼は弁明しようとしているのかもしれません、よくは分かりません。でもそんな感じがいたします。おのおのどのように建てるべきかに注意すべきですという言葉は、彼は自分に当てはまるものではなくて、自分の後から教会に入ってきた指導者に当てはまるものとして言っているような気がいたします。さて、その区別の先なんですけれども、こういうふうに、言っています。キリストという土台以外の土台はありえない。でこれはまずよろしいかと思います。でさらにその後ですけれども、その上に家を建てる場合に、金銀宝石木草藁で建てる場合という表現が出てまいります。私は、金や銀や宝石で家を建てる人はあまり見たことがありません。日本の場合は、やはり、木 とか土とか紙とかで建ててきたんだと思うんですね。で、地中海世界の場合はやはり石および木で家を建てたと思います。どうして金属が出てくるのか。で、これはそれに続いて火というモチーフが現れるところと関係があるのだろうと思います。最後の審判の日、火の日が火と共に現れて、それぞれの家の仕事がどのようなものであるかを吟味すると。そしてその吟味によって燃え尽きてしまったり残ったりということがあるだろうというふうに続く。で、その際に残るものとして金銀宝石といったメタファーが使われているのではないかという気がいたします。一体最後の審判に際してどの建物が燃え尽きることなくキリストという土台の上に残るのでしょうか。で、これは全キリスト教会がずっと問われていることなのだろうと思います。したがって私たちの教会も問われております。受難節はそのことを胸に刻みながら過ごす、自らの歩みを顧みる、そして悔い改める、そういう時なのではないかと思うわけです。では一体どうすれば土台にふさわしい、神の吟味に耐えうる、建物を作っていくことができるのでしょうか。最後に、パウロはこのように書いているところからいくつかヒントを得たいと思います。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。教会共同体を神の畑、神の建物というふうに例えたパウロは最後に、教会を神の神殿であると述べています。これは、当時の、キリスト教会が実際にどのような、暮らし方をしていたかを思えば、大変に高い大きな大きな評価です。コリントには、現在も遺跡が残っておりますので何度も行くことができますけれども、パウロがこの手紙を書いた時期、さまざまな神々のための立派な神殿がありました。壮麗な神殿が。しかし、キリスト教のための、礼拝堂はこれっぽっちの小さな礼拝堂すらまだなかったのです。彼らは、家の教会を形成していたわけです。そして普通の家の、台所とか、食堂を借りたりとか、そういうところで礼拝を守っていた。で、その、ネットワークといった方が良いかもしれない。そのような共同体に対してあなたたちは神の神殿だとパウロは言っているわけです。で、その当時神の神殿と呼ばれる建物はどこにあったでしょう。エルサレムです。まだ第二神殿、ヘロデが大改装した壮麗な神殿はエルサレムにありました。ユダヤ戦争が始まってないから神殿が崩壊してないんですね、まだパウロの時期は。そしてこの神殿はそれこそ神の霊の宿るところと、信じられて、参りました。で、その神殿がありながら異教の町の小さなネットワークの小さな群れに対してパウロは君たちは神の神殿だと、言っております。このことからはっきり分かることがいくつかあると思います。神の神殿、神の霊の宿るところとは共同体であって建物ではないということですね。土台としてのイエス・キリストは霊的な存在です。例えば Do it yourself のお店に行って資材が調達できるようなそういう方ではないのですね。お金を払って買ってくれるような資材ではない。土台といってもこれは霊的な存在です。で、霊的な存在を土台と据えるには信仰によるほかないと思います。 そしてその土台にふさわしい建築のあり方は、キリストに対する信仰における一致を目指すということが基本中の基本であろうと思うわけです。さて、この土台にふさわしい家を建てるとき、最後の吟味によって燃え尽きてしまわない、そのためには何に注意したらいいのでしょうか。これはなかなか難しい問いだと思います。しかし思い出せることが一つございます。受難節の記憶はイエスの挫折にまつわる記憶だということです。彼はあたかも燃え尽きてしまうかのように死んでいったのではなかったでしょうか。人生の半ばに、志を途中にして、神に向かって問いかけながら、我が神、我が神、何故私を見捨てになったか。そしてそのキリストは、パウロがここで火の中をくぐり抜けてきたという、その表現に、類比的なごとく死を通り抜けて神によって起こされた。これが受難節がその先を見通しつつ知っているその物語です。皆さん、イエスも彼自身の歴史的な人物としての自覚としては、彼も神を信じて生きたんですけれども、神はそれにちゃんと答えなかった、むしろ見捨てたのではないか、その問いかけに対して神の答えがないまま死んでいったわけです。そのように考えますと、私たち自身がどうやれば燃え尽きてしまわない建物をうまく作れるのかはわからないと考えた方が正直なような気がいたします。しかし大いなる挫折を経験したイエスに神が大いなる恵みを与えた、そのことに希望を置くことはできるだろうと思うのです。神の神殿を壊す者がいれば神はその人を滅ぼすだろう、神の神殿は聖なるものだから、というふうにパウロは言っております。聖なるものに傷をつける者は滅ぼされるという、古代からの考え方がここにあるだろうと思います。罰が当たるとでも言いましょうか。しかし同時に、キリストの受難ということも考え合わせますと、この、神の宮である教会共同体、それが聖なる共同体であるということの大きな特徴の一つに、この共同体は破壊されうるということが属していると思います。傷つきやすいという意味です。この共同体は傷を受けるということがあり得る聖なる共同体なのです。神がそれに対して報いるのは最後の日です。私たちが世の歩みを続ける間は、この聖なる共同体は柔らかくて傷つきやすい共同体なのです。聖なる共同体が傷つきやすいというのは本当にクリエイティブな思想です。聖なる共同体というのは伝統的にはダイヤモンドのようにカチカチだからです。私たちは傷を受けてそれを担っていく、そういう共同体なのだと思うのです。私この2月にまたインドに行きまして、いくつかの経験をしてまいりまして、今日の午後の現代聖書研究会でもそのことの一部をお話しさせていただきたいと思っているんですけれども、その土台であるキリストに従う教会の形成がどのようなものであるべきかについて、一つのヒントになるかもしれないエピソードをお話しいたします。私たちはクリスチャンの NGO の、主催者のもとに、泊めていただきながらいろんな見学を学生たちとしたんですけれども、学生たちの質問の中にこういうのがありました。あなたがキリスト教徒でない人たちを含む社会的な弱者のための支援活動をしているのは、それは、あなたの神様のためなのですか、それともあなたの神様を信じていないその人たちのためなのですか、という質問です。 問うている人の意図はお分かりになりますでしょうか。つまりあなたの神信仰と他宗教の人たちへの支援はどういう関係にあるんですかという問いだと思うんですね。もうちょっと別の言い方をしますと、あなたはキリスト教徒なのになぜキリスト教徒でない人たちをも助けるのですかと、そんなことに何の意味があるんですか、という問いかけです。で、これに対する答えは、マザー・テレサの言葉でした。彼女は、ご存知のように、宗教の区別なく人々を助けました。そしてその死にゆく人々にはその人の宗教の言葉のお祈りを唱えてあげたというふうに聞いたことがございます。彼女はベンガル語を話したんですね。でその時に、マザ・テレサが、心の中に持っていた言葉は、マタイ福音書25章の諸国民の裁きの例えのキリストの、裁き人キリストの言葉、これらのうち、これら最も小さいものの一人にあなたがしたそのことは私にしたことなのだという、裁き主キリストの言葉です。つまりキリスト自身がキリスト教徒と他宗教の人々を区別していない、その、事情でした。私たち、教会共同体は、キリストという土台の上に立って、そのような心で、歩んでいきたい、そして最後に、心安らかに神の吟味を受けたいと思います。祈りましょう。神様、あなたの霊が私たちと共におられることを心より感謝いたします。どうぞ私たちを導いて、あなたに向かって私たちが共同体を作っていくことが、立て上げていくことができますように。私たちがキリストという土台の上に家を建て、水を注がれて成長していくことができますように。あなたの火による吟味を私たちが心から希望を持って望むことができますよう、お助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただけます方、どうぞお立ちください。賛美歌を歌いましょう。390番です。